御神君一つ、打ち向かう者には負けて自節に任せよ。実力なしには勝てん。負けることが分かっていて打ち向かうほど哀れなことはない。返り討ちに遭うは必要だからである。負けて勝つということは自節到来するまでにエネルギーを蓄えて待つのである。ただ待っておればよいというのではない。打ち向かう者には負けて自節に任せよと。この自節に任せるという生き方、そこには二つの生き方がその心根というのでしょうか、前提にあるように思いますね。実は今朝方からお夢をいただきました。それは自動車を運転しようとしているのですが、まあ乗用車の黒い大きな乗用車でしたが、それを運転しようとするのに、まあ曲乗りというような乗り方をしようとしているのですね。まあ面白半分というのでしょうね。面白半分に曲乗りのような乗り方をして、何と言いましょうかね、遊んでいるというのでしょうか、遊ぼうとしているというのでしょうか。そうしましたら、まあ案の定というか、乗るには乗ったけれども、まあぶつけてしまうのです。前に止まっている車にぶつけて黒煙を吹き出した。で慌てているという負い目でした。まあどこか損傷はなかろうかと、どこか傷がついたのだろうかと、後でしまったと思っているようなところの負い目でした。それでさあどういうことだろうかと新中記念の時に考えさせられるのですけれども、まあこれは一つには牙城牙欲を、何と言いますかね、牙城牙欲があってはいけないよということでもあろうと思いますね。私がまあこれは自分の遊び半分で車を運転しようとしているわけですから、その車ということにも意味があるのだろうなと。まあ自転車とかオートバイではなく、もちろん飛行機でもなく自動車であるわけですが、自動車のお知らせは師匠大坪宗一郎氏はご神徳のお知らせだと教えてくださいます。ですからご神徳をいただいた、まあいただいているとは思いませんけれども、いただくとした時にそのご神徳を何と言いますかね、遊ぶというのでしょうかね、その何と言ったらいいのですかね、もてあそぶというのとはまた少し違いますね。その面白半分に使うというのでしょうかね、面白半分に曲乗りのようなことをする、ご神徳をまあ面白半分に自分の牙城牙欲で使おうとするということでしょうかね。そういうことをしてはいけないと、そういうことをしたのでは怪我をするもとになるぞと戒められたのではないかと思いますね。ですから牙城牙欲があったのでは怪我をするぞということであったり、牙城牙欲を持ってご神徳をまあもてあそぶというのか、何というのか、何と言いましょうかね、牙城牙欲でご神徳を何というのでしょうかね、その遊び心で使うというのでしょうかね、そういうようなことでは自分自身を怪我をすることになってしまうぞと ではどういうあり方になればよいのかということになりますね。画商画役の生き方は自分自身をも苦しめるようなことにもなる、傷つけるようなことにもなるというわけですから、その神様も喜んでくださり、もちろん私どもも幸せになるような生き方、それはやはり画商画役を話して、ではその後はどうなるか、それは神様のお心に沿った生き方をさせていただきたい、また神様のお心に沿う生き方にならせていただこうという生き方ではないでしょうかね。画商を外し、画欲を外し、そして そこに残るものは神様のお心に沿う生き方、いわゆるご神意に沿う生き方、神様が願いとされるところに沿った生き方をさせていただこうという心ではないでしょうかね。そういう生き方をさせていただかねばならないということになりますね。大抵は私どもが知らず知らずのうちに画商画役の生き方をしております。それで悩みを作ってしまったり、自らの心を傷つけたり、また相手も人様をも傷つけるようなことにもなってしまうことがあります。その大元をたどってみれば、それは画商であり画欲です。その画商画欲を話し、神様のお心に沿う生き方をさせていただきたいと願う心が、まずは芽吹くというのでしょうかね、芽生えてこなければならない、そしてそれがいよいよ育ってこなければならないということですけれども、まずはその神様のお心に沿いたい、神様のお心に沿った生き方をさせていただきたいという心が芽生えてこなければならないということですね。ですから、この今日のご理解にもあります、時節を待つという生き方も、一つは自分の画商画役がの願い事が叶う、そのために時節を待とう、いわば自分の思い通りにことが運ぶ日が来るに違いない、そのための時節を待とうという、いわゆる画商画役から時節を待つという生き方が一つありますね。そういうご理解のいただき方ですね。と、もう一つは神様のお心に沿う生き方をさせていただきたいという心根からの時節を待つですね。これはまだ神様が待てとおっしゃっておられるに違いない。ですから、神様のお心に可能た一番いい時が訪れるまで、いわば神様のお心にかなう時が来るまで待たせていただこうという時節を待つという生き方ですね。もちろん信心をさせていただくということは、信心をする、それも生活のための信心というものは、自分の願い事が叶うための信心ということにもなりましょうね。そして信心のための生活ということになりますと、これは神様のお心に沿いたい、神様のお心に沿った生活をさせていただきたいという、これが信心生活ということになるのではないでしょうかね。神様のお心にかなう、神様のお心に沿った生き方であり、あり方でありたい。では神様のお心に沿った生き方とはどういう生き方かと 次の段階にはそうなってまいりますね。それが結局簡単に申せば、師匠が教えてくださる成り行きを大切に尊ぶ生き方、これこそがまさに神様のお心に沿った生き方をさせていただきたいということにおいての尊び方でありましょうね。まあ中には成り行きを大切にすればいいことが起こってくるから、おかげがいただけるからといういわば自分の牙城牙欲に何と言いますかねを満たすことに都合がいいから成り行きを大切にするという時もありましょう。入り口はそこから入るのかもしれませんけれども、ゆくゆくのところは成り行きを大切にするということが神様のお心にかなう、まあ最善の生き方だと、最良最善の生き方だという、そういう心根を持って成り行きを大切に尊んでいくという生き方こそが新人生活ということになるのではないでしょうかね。まずはとにかく私どもの心の中に神様のお心に沿い立てまつろうとする、神様のお心に沿った生き方をさせていただきたいという心が芽吹いてくる、そしてそれを育てていくということが大切になりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。